皆さんこんにちは、あゆです。はい、今日もあゆのポッドキャストに遊びに来てくれてありがとうございます。はい、今日はですね、 YouTube とポッドキャストと一緒に、撮っております。で、まあ、タイトルにもある通りですね、今日は皆さんに、報告したいことがあって、そのことについて話していきたいと思います。で、まあ早速なんですけど、インスタグラムではもう書いたんですよね。なので、インスタグラムをフォローしてくれている方は、もう見たと思うんですけど、はい。まあ、YouTube の人とか、ポッドキャストだけ聞いているっていう人のためにですね、一つだけ今日は報告があります。で、その報告っていうのは、まあ、報告っていうのは日本語でね、アナウンスメントという意味なんですけど、実はですね、私今、妊娠9ヶ月でして、はい。もうすぐ赤ちゃんが生まれます。はい。なので、まあ、一応予定は5月なんですけど、まあね、何があるかわからないので、まあ、もうすぐということです。まあ、5月になるとは思いますけど、まあ、だから、あとだいたい1ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月半ぐらいだと思います。はい、そうなんです。皆さん、ありがとうございます。たくさん、おめでとうっていう言葉をね、インスタグラムでももらいました。で、今まで言わなかったのは、まあ、まあ本当に一つの理由は、なんだろう。なんかさ、赤ちゃんって妊娠しても何があるかって本当にわからないじゃないですか。うん。まあここまで頑張って赤ちゃんが大きくなってくれたことも本当に感謝だし、奇跡だと思うんですね。本当にこんなにね、ちゃんと大きく育たないこともあるし、何があるか本当にわからないんですよね、妊娠中は。なので、まあできれば本当にちゃんと無事に赤ちゃんが生まれてくるって分かってから報告したかったっていうのと、まあもちろん今でもわかんないですけど、うん、生まれてくる時に何かが起きる可能性もゼロではないですしね。うん。なので、まあなるべく安定して、安全な時期になってからお伝えしたかったっていうのと、まあ仕事を私はずっと今もしているので、でレッスンも結構ギリギリまで頑張ってやろうかなって思っているので、まあ実はあんまりその私の生徒さんたちに心配かけたくなかったっていうのが、まああります。うん。で、まあもう一つは、単純に、マタニティフォトを撮りたかったんですよね。そう。で、マタニティフォトってさ、お腹が大きくならないと、ちょっと、マタニティフォトにならないから、まあなるべく、お腹が大きくなってから、綺麗な写真を撮りたいなと思ってたんですね。まあ思い出として、ね、マタニティって本当に人生で一回あるかどうかね、次があるかもわからないっていう本当に貴重な経験だと思っているので、こう大きなお腹っていう写真を綺麗に残したかったんですね。で、その時期を考えると、まあちょうど今4月このぐらいの時がお腹が大きくなってきて、マタニティフォトっていうのがちょうどいい時期になってくるかなと思ってて、で、できたら桜と一緒に撮りたいなっていう風に思ってたんですね。はい。なので、ちょっとそれまで待ってたっていうのは実際あります。はい。で、実際に先週ですね、綺麗な桜と一緒に写真が撮れて、で、それをインスタグラムにアップしたということです。はい。まあプロの写真とかじゃないんですけど、マイクに撮ってもらって、本当に、ちょっとだけですけどね、写真をアップロードしました。 でもこれすごい私がずっとしたかったことなので本当に夢が叶って嬉しかったです。はい。で、そうそうそう、今週はねちょっと天気が悪くなりそうだったので本当にね時間がない中頑張って写真撮ったんですよ。マイクが仕事が終わったのが6時で、その日没サンセットですね、日没が6時半だったんですよ、うん、で次の日から雨が降るっていう天気予報だったのね。だからその日だけしかないと思ってその6時から6時半の間に急いで写真を撮りました。そうそうそう。でしかもそんなに晴れてなかったんですよ。ちょっと曇りだったんですけど、まあ、そこはマイクの編集技術で、エディティングですね。編集技術でなんとか、あんな綺麗な写真が、ちょっとここに載せようかな。ええ。たくさん撮れました。よかった。はい。っていうのが私のしたかったこと。それと一緒に、なんか報告したかったっていう、ただの私の希望でした。はい。なので、多分なんかびっくりした方もいて、私の生徒さんも、レッスンを受けているんですけど、レッスンの時ってさ、ここから上しか見えないじゃないですか。ね、お腹見えないからさ、どのぐらいお腹が大きいかって全然知らなかったって、びっくりしたって言ってました。そうそう。まあ、レッスン取ってくれてる生徒さんにはね、早めに言ってたんですよ。妊娠してるよっていうことは伝えてたんですけど、まさか9ヶ月なんてっていう、もうそんなにお腹大きいってそれは思わなかったみたいでね。はい、そうなんです。まあ今どれぐらいだろう、ちょっと待って、これ見せれるかな、 YouTube の人ちょっと難しいか、見えるか。こんな感じでだいぶ大きいですよね。はい。まあでも最近は本当にね、赤ちゃんも元気に動いてますよ。うん。キックしてます。そう。あ、そして性別は男の子です。はい。第一子は男の子で、ですね。はい。男の子、可愛いと思う。楽しみ、本当に。うん。はい。まあ、そういうことで、まあ、少し、もう少し、この、妊娠について、今日は話していきたいかな、と思ってるんですけど、うん。もうね、実はね、私は、いつだっけ ?24、結構前ですね。うん。もうちょっと若い時に、一回結婚してたことがあって、その時に、トライしてたんですよ。赤ちゃん欲しくて。そう。だけど、その時全然できなかったんですよね。うん。で、それ、不妊って言うんですけど、日本語で。赤ちゃんができないことね。うん。で、そういう風にドクターにも言われてて、で、しかも、私に問題があるみたいな。そんな感じだったんですよね。そうそう。だから、私は絶対にもう赤ちゃんできないんだって、思ってたんですよね。うん。だから、今回も、本当にできるって思ってなくて。でもずっと欲しかったから、うん。マイクとも話して、もう、多分、時間はかかると思う。1年とか2年とか、かかるかもしれないけど、トライしてみたいっていうことをね、言ってたんですよね。そしたらね、意外とすぐできちゃって。だから本当に奇跡だなって思いましたね。うん。何があるかわかんないですよね。なので本当に今回はすっごい嬉しかったです。はい。なんか信じられなかったの、最初は。嬉しすぎて。なのでね、まあ最後までちゃんと生まれてくるまでわかんないですけど、ここまで来たらあとは出産を頑張って元気な赤ちゃんが産めたらいいなっていう風に思ってます。はい。で、仕事なんですけど、一応5月の 最初の週まで仕事はしようと思ってて、レッスンね。うん。で、そこからちょっとだけお休みをもらおうというふうに思ってます。なので、まあ、5月と6月ですね、は、ちょっとお休みという形でさせてもらいます。で、でももし、わかんないんですけど、本当に赤ちゃんを産むことなんて初めてなので、どうなるかわかんないけど、私が元気そうだったら、YouTube とか、ポッドキャストっていうのは、できるだけ休まないで続けたいなというふうには思ってます。でも本当にわかんないから、7月からはちゃんと復活しようというふうに思ってます。なので、今私のレッスンを受けている生徒さんたちにも、7月からまたレッスンを再開しますっていうふうに言ってます。はい。はい、なので、まあ、赤ちゃん生まれたら生まれたでね、すごい大変だと思うんですよね。まあほら、忙しいし、よく眠れないとか言うじゃないですか。ね。ちょっと待って。口がすごいドライなんですけど。なんか、寝れなくなるって言いますよね。なんで、すごい疲れてるかもしれないし、わかんないけど。まあでも私はね、お母さんが近くにいるので、私の母親に手伝ってもらいながら、レッスンの間は、ちょっと赤ちゃんのお世話してもらって、まあ、その私はラッキーなことに、家で仕事ができるから、うん、なるべく、そんなにね、なんか、仕事始めるって言っても、どこかに会社に行って、とか、そういうことしなくていいわけで、そこはすごく助かるかなというふうに思ってます。家にいて赤ちゃんのお世話しながらでも仕事ができる環境かなというふうに思ってるので、うん。まあ、復活しやすいかな。本当に私がこうやって座れれば、ちゃんと座って、元気に座ってお話しすることができれば大丈夫なので、なるべく早く復帰したいと思ってます。はい。で、なんかさ、その妊娠の話なんですけど、っていうか出産の話なんですけど、まあ、私、日本人じゃないですか。で、日本にいて、クリニックに通ってるわけですね。で、今は2週間に1回クリニックに行ってるんですよ。それで赤ちゃんのチェックをして、ちゃんと見てるんですけど、なんか、海外と違うというところがたくさんあって、それが面白いなって思ったので、ちょっとシェアしたいんですけど、なんかさ、エコー、日本語ではエコーって言うんですね。赤ちゃんのオーチュラサウンドです。で、これさ、海外ではなんか、あんまりもらえないって聞いたんですよ。でしょ？なんか、国によって違うのかもしれないけど、なんか私が聞いた話は、アメリカとか、まあ、オーストラリアとかは、本当に、いつも、妊娠中に、4回ぐらいとか、しか、その、オーチュラサウンドの写真が、もらえないって聞いたんですよ。日本ってめっちゃもらえるんですよ。毎回毎回、その、クリニックに行くたびに、ちゃんと、その赤ちゃんの、オーチュラサウンドっていうのがあって、写真をくれるんですね。なんで、多分、今、私、10枚ぐらい持ってると思うんですよ。そう。で、それが赤ちゃん生まれるまで、ちゃんと毎回毎回、クリニックがね、くれるんですよ。で、今は 3D とか 4D とかもあって、すごい顔がちゃんと見えるの。私の赤ちゃんはすごいなんかシャイなのか、あんまり顔見せてくれないんですけど、でも、まあ、一応ね、顔がちゃんと見える人は 3D にしてくれたりとか、4D にしてくれたりとか、で、そのクリニックによっては、スマホにそのデータをね、送ってくれたりするんですよね。で、私が行ってるクリニックは、データを毎回、動画ですよね。動画を DVD にしてくれるの。そう。だから、DVD 持ってるんですよ。その全部の。今までの赤ちゃんの、お腹の中にいる赤ちゃんの、その、写真というか、ビデオですよね。それ全部あるんですよ。で、 もうすぐしたら私も毎週クリニックに行くようになるんですけど、1週間に1回ね。うん。その時もちゃんとそのエコーの写真くれるし、赤ちゃんの心拍、ハートビートっていうのを確認したりとかね、そういうのをしていくんですけど、それがびっくりした。まず一番、うん、海外ではあんまりもらえないんだと思って、うん、それがびっくりした。で、あと一番びっくりしたのは、なんか赤ちゃん産むときに結構みんな病院にいる時間が短いんだね。ですよね。その赤ちゃん生まれる日にさ、病院に入院するじゃないですか。入院っていうのは be in the hospital, hospitalized。 で、私が聞いたのは1日とか2日、2日3日ぐらい、なんか1日とか2日っていうのも聞きましたけど、それぐらいでもう家に帰るって聞いたんですよ。本当ですか？びっくりなんですよ。それが日本は多分最低でも5日はいると思います、病院に。5日から1週間ぐらいかな。そう。で、そして、まあ日本はそのエピデュオっていうのは全然普通じゃない、コモンじゃないんですよ。日本っていうのは大体みんな自然分娩っていうんですけど、natural birth が多分今もほとんどの人がそれで産むと思うんですね。で、最近ちょっとずつ、まあ、ポピュラーになってきたのは、無痛分娩って言って、エピドローですね。ちょっとこう、アナスタジアとかして、痛みがあんまりない、少ない痛みで産む、そういうのもあるんですけど、それをしている病院がちょっと少ないんですよね、日本は。なので、そして高いんですよ。結構高いんですよ。10万とか20万ぐらいちょっと高いんですよね、普通の自然分娩よりも。なので私も自然分娩を選びました。なので、まあめっちゃ怖い人とかさ、痛いの嫌な人は無痛分娩にすると思うんですけど、それでもやっぱり日本はまだ自然の方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあこれも場所によるんですけど、例えば東京に住んでいる人とか、都会に住んでいる人は無痛分娩をする人が多いかもしれない。その病院が、そういうことをできる病院が多いかもしれないですね。私が住んでいるところは本当に少なくて、ちょっとその病院も遠かったりとかするので、私は自然分娩を選びました。そう。で、あの日本ってその出産の費用結構高いんですよね。多分50万ぐらいします。で、その無痛分娩だったらもっとですよね。だから60とか70とか、東京とかだったらすごい高いって聞きました。まあ、大阪もかな。都会は高いですよね。でも政府からそのサブシディっていうお金がちょっともらえるんですよ。それが去年ぐらいから50万円になったので、だいたいその政府からもらうお金でカバーできるんですけど、でもやっぱり高いは高いんですよね。なので私はそういう理由もあって、日本は少しその子供が少ない、出生率っていうんですけど、ブラスレイトが低いと思うんですよね。うん。あの給料も低いのに、やっぱり子供を育てるのにはお金がかかるし、出産にもお金がかかるっていうところですよね、うん。でも一つ日本がめっちゃいいなと思ったのは、その赤ちゃん産んだ後ですよね。産んだ後サービスがめちゃくちゃいいんですよ。私の入院するクリニックでは、私が赤ちゃん産んだ後にシャンプーのサービスがあるとかね、その病院でシャンプーしてくれるんですよ。そこの病院の看護師さんとかが。あと、マッサージとかしてくれるんですね。疲れてるから。とか、あと全部のケア、体のケアもしてくれるし、そして何よりも、 病院のご飯がめっちゃ美味しいんですよ。私が出産したら写真載せますね。本当にこれは有名で、赤ちゃんを産む病院のご飯はめっちゃ美味しいんですよね。うん。私たちは赤ちゃん産んでたくさん栄養が必要なので、ご飯もたくさんあるし美味しいし、おやつもあります。そして私のクリニックでは最後帰る日、退院する日ですね、 discharge、when you leave the hospital、 この日にお祝いのご飯があるんですよ。赤ちゃん生まれておめでとうっていうので、私だけじゃなくて私と旦那さん、マイクね、一緒に病院に行って、マイクが病院に来て、そこでフレンチのフォーコースミールがあるんですよ。そう、それがめっちゃ楽しみなの。なんか最後の日ね、赤ちゃんもいて旦那さんもいて、病院の中だけど、まあそのレストランがあるんですよ。でそこでフランス料理のねコースが食べれるの。それをね、私は普通だと思ってて、生徒に話した時に、私の生徒が、え？日本そんなのなの？って、私の国にそんなのないわって言われて、あ、そうなんだ。じゃあ日本いいなと思って、それを話したかったんですよ。で、まずご飯がめっちゃ美味しいのと、そういうなんかフレンチのコースがあるっていうの。私は今それをめっちゃ楽しみにしてますね。はい。で、まあ最後に、病院から帰るときにいろんなプレゼントがもらえるみたいで、例えば赤ちゃんの、まあ、おもちゃとか、あと赤ちゃんの、写真とか、そして生まれるときのそのモーメント、この瞬間を病院がこう動画をずっと撮ってくれてるんですよ。録画してくれてるんですね。で、その動画もくれるわけです。まあ、見るかな？赤ちゃん生まれるところのビデオって見るのかな、わかんないんですけど、まあでもそれもね、一つの思い出ですよね。っていう感じで、すごいサービスがいいんですね。まあそれを理由に今のクリニックに私は決めたんですよね。ご飯が美味しいとか安いとかサービスがいいとか、うん、そういうので皆さんはこう自分が行くクリニックを決めていると思うんですけど、でも大体はその赤ちゃんを産む病院のご飯は美味しいんです。そうで、赤ちゃん生まれるじゃないですか。でその後、まあ病院で5日間ぐらい大体いるんですけど、その時は病院のスタッフが赤ちゃんのお世話をしてくれるんですね。なので私は部屋で一人でゆっくり寝れるわけです。でもちろんそのおっぱいをあげるときは行くんですけど、それ以外はちゃんとね、そのナースステーションで赤ちゃんを預かってくれて、もちろん会いたいときは部屋に連れてくることもできるんですけど、そんなずっと一緒にいなきゃいけないとかそういうのがないので、まあもちろん家に帰ったらさ、毎日大変じゃないですか。なので、それまでは病院がしっかりとお世話してくれるっていうのがいいかなって。本当に。それをね、今私は楽しみにしてるんですけど、まあ、まずは産まなきゃいけないので、その産むのはちょっと怖いんですけど、その後のサービスっていうのが、もう日本はすごいいいんじゃないかなって思ってます。どうですか？皆さんの国はどうですか？私が聞いたのは、本当にアメリカとオーストラリアとイギリスかな？なんですけど、他の国のことは全然わかんないので、もし何か知っていることがあったら教えてください。はい。なので、まあ、ここだけ見ると、日本でさ、出産するのって、もういいんじゃない？っていうふうに思います。はい。という感じでですね、今日はこの話をシェアしたかったのと、この私の今妊娠してますっていうことを報告したかったっていうことで、はい。でもね、もちろん2ヶ月お休みしますけど、今後もね、私は日本語を教えていくのは変わりないですし、 はい、これからもまた、7月入ってからオンラインコースの方ももっともっと新しい生徒をね募集していこうと思ってますので、2ヶ月だけね少しお休みをください。そして私がまた母親になってねパワーアップして、また皆さんのところに帰ってきて、一緒に日本語のお勉強をお手伝いしていきたいというふうに思ってます。で、はい、まあたくさん私の生徒の中にも赤ちゃんがいる生徒さんね、子供さんがいる生徒さんってたくさんいるので、結構そういう話もレッスンでしたりとかして、まあ新しい経験ですけど、たくさん私の周りに先輩のパパさんママさんがいるので、生徒さんにもたくさんのアドバイスをもらいながら、これからももし私がわからないことがあったらぜひぜひ教えてください。はい。で、7月は JLPT がありますよね。なのでその JLPT の本当に直前に私が休まなきゃいけないのでね、ちょっとそこが申し訳ないんですけど、でも皆さん次の JLPT 頑張ってください。で、またその後ですね一緒に勉強していきましょう。はい、というわけでですね、今日のポッドキャストも最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、ではまた次回ポッドキャストか YouTube でお会いしましょう。お相手はあゆでした。またね、バイバイ。